青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきがさまざまなスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回はゲストをお呼びする第1回目ですので、まずは皆様のお便りからご紹介いたします。今回お便りをいただきましたのはペンネームそのすけさんからです。いつも楽しく拝聴しております。ゲストの方々が個性的で自分ではなかなか知ることができない情報が豊富で、仕事の行き帰りのポッドキャスト生活から切り離せないです。今回の梅特集は梅が子どもの頃から大好きでしたので大変興味深く、今年は梅干し作りに挑戦しようと思っておりましたので嬉しかったです。梅は体にもよく保存も効くので、日本の風土とともにずっと長く続く食品であるべきだと思います。農家さんぜひ頑張ってほしいと思います。本も購入しますとのお便りいただきました。そのすけさん、ありがとうございました。こうやってライフスタイルセラピーをお聞きいただいてるんだなと思うと本当に嬉しく思います。お洗濯してる時の家事の時とか、こう通勤の時とかに聞いていただいてるっていうお便りをいただけると本当に嬉しくて、多分こうイヤホンとかでもう聞かれてる方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、私は結構イヤホンで聞く時って結構そのかなりその人の言葉とかそういうのが結構ダイレクトに入ってくるなと思うので、ある程度こうラジオとかポッドキャストってこう好きな人の番組しかほぼ聞かないっていう、こうあんまりランダムっていうよりはもうこの人みたいな感じで、まあ、芸人さんだったらこの人とか実用だったらこの人みたいな感じで聞いてるので、その中にこのそのすけさんとか他の皆さんのリスナーの方がこのライフスタイルセラピーをね聞いていただけるってこと本当に嬉しく思ってます。そして今回は梅ボーイズさんの山本さんへのお便りも本当にたくさんいただきました。お寄せくださった皆様ありがとうございました。でもやっぱりね、私が思っていた通りで、こうリスナーの皆さんは無添加の梅を愛する方々なんだなって、やっぱりこんなにもいらっしゃったなっていうふうに思ってます。もう家族みんなで食べれるから嬉しいとか、塩と梅だけのシンプルな梅干しを探してましたとか、そういったお声が本当に多く届きました。そしてね、今回はひょうの被害のお話もね、山本さんがしてくださったので、ちょうど収録の 3,4 日前とかに大雨とひょうが降ってっていうことをで、その直後に山本さんにご登場いただけたってこともあって、山本さんのその真摯なね、思いを皆さんにしっかりお届けできたのではというふうに思っております。そしてなんか実際に山本さんがやられてるクラウドファンディングにご参加してくださってるリスナーの方もいらっしゃるということで、このライフスタイルセラピーがそのきっかけになったっていうようなお便りもいただいていて、本当に嬉しく思っております。今年はこう梅の出荷がね少ないと聞いていますけれども、もうだからこそこの一粒一粒を大切に、私もこう食べてる時に ありがたいな、感謝だな、今この梅食べられるなんてなんて思いながら一粒一粒噛みしめてるんですけども、本当のこの梅の力で、ね、私たちも健やかに過ごしていきたいと思いますよね。そして今回はそんな梅のお話からの流れで、こう美味しいお話の連鎖になればいいかと思ってるんですけれども、私も我らがとつい呼んでしまうんですが、我らが料理家の有子さんをゲストにお迎えしました。それでは有子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
有子さんを簡単にご紹介させていただきますと、インスタグラムで作りたい、真似したいという声が多い料理を紹介し続けている有子さん、人気シリーズ有子の食卓のほか多数の著書を上司され、キューピー3分クッキングに出演するなど料理家としての活動の幅を広げられています。
今回はそんな有子さんと新刊有子の整うご飯について、健康的に体重をマイナス15キロを実現した有子さんの美味しいゆる痩せについていろいろとお話を聞いていきたいと思います。有子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、有子さんといえば、前にもね、一回ゲストにもこのライフスタイルセラピーにもご出演していただいて、
はい、
ワニブックスからも有子の食卓、はい、もう3冊も、ね、はい、出させていただいて、
はい、
今でもね、ずっとロングセラーで売れてる本なんですけれども、
はい、ありがとうございます。
でブックアウトでも今、うん、ウェブマガジンでも、
はい、食べ歩きの、
そうですよね、
はい、連載をさせていただいてます。
それも人気で、ずっとも有子さんともいい本当著者と編集者として、はい、関係続けさせていただいてるんですけども、はい、実はね、うん、有子さんが整うご飯というね、うん、食いしん坊の有子さんが、はい、この痩せのね本を出されたということで、今回ちょっとそのお話をぐっと深く聞いていきたいんですけれども、
はい、
有子さんがもともとこの整うご飯っていうふうに、こう緩く痩せていくっていうふうに本を出されるきっかけってどんなことだったんでしょうか。
はい、ね、私食いしん坊っていう自他ともに認めるものだったんですけれども、ある、ね、4年、今から5年前かな、お正月明けに、
はい、
私心筋炎っていうものになってしまいまして、
心筋炎、
はい、
心に筋に炎で、
はい、心臓が、はい、ウイルスが入って心臓が腫れてしまうっていう、はい、コロナでねちょっと注目浴びた病気だと思うんですけれども、
はい、
それに原因も分かんないでなっちゃったんですけれども、うん、でそれで、劇場にね移行すると、本当死に至るっていうすごく怖い病気だったらしいんですけれども、はい、おかげさまで入院して除菌するだけでなんとか元に戻ったんですが、うん、その時に私、またそれ遡ること、またそこから5年ぐらいかな、
はい、
子宮筋腫が大きくなりすぎて、結局重症化して子宮を取ってしまったんですね、
はい、
でそれ以降徐々に何て言うんですか、ホルモンバランスの異常だったり、うん、あとは生活、ね、出版社の不規則な生活習慣で、うん、15キロ徐々に太ってしまっていて、
そっか、徐々にこう体重がもう増えられて、私ね、有子さんとどこでタイミングではしてるかわからないですけど、うん、結構こうずっとこう、じゃあ右上がりというか、
そうです、
ずっと増え続けてたんですね。
増え続けてたんだと思います。それで、自分としてもかなりしんどい状態だった上に、その神経に最終的にはなってしまって、で、結局その時にかかっていた主治医の先生が、
はい、
この体重のままだと一度腫れた心臓ってなかなか元にね戻らないので、季節ごとの経過観察に通わなければいけない状態になっていたんですけれども、はい、行くたびにこの体重だと心臓に負担がかかるから早く死んじゃいますよって言って、もうすごい怖いんですよ。
すごい、でもね、先生もね、患者さんのためを思って、
そう
厳しく、
はい、愛の無知だったと思うんですけれども、はい、行くたびにその体重測って、これじゃダメです、これじゃダメですって、やっぱりその季節ごとに葉っぱかけられると、これはもう待ったなしで痩せないと、うん、許されない。
やっぱりかなりその太ってるってことは心臓に負担がかかるっていうことなんですよね、
う
ん、
そうですね、うんうん、はい、だからやっぱりその早く死んじゃうとか、やっぱこの辛さはそれなんだと思うと、痩せなきゃなっていうのがあったんですけれども、うん、この本人も書いた通り、最初はね、なんかもう痩せなきゃなって思いながら、簡単に痩せられるね、整体に行ってみたりとか、
うん、本格
的な、そうなんですよ、お薬、血糖値上げない薬を飲んでみたりとかっていうことをしてたんですけども、結局それだと所詮つけ焼き場じゃないですか、はい、でこれはやっぱり本当に根本的に痩せないと、うん、これは大変なことになるっていうのを、実感しまして、でそれからは、やっぱり自分で勉強しながら、食べ物と、運動でやってたんですけれども、うん、ただ急に例えば一気に短期間で痩せるようなプログラムがあったりするんですけれども、そうすると食べ物もストイックでね、鶏の胸肉とブロッコリーと卵の白身だけみたいな、
だからアスリートがねやるようなね、
はい、うん、結局そういうのことって、その一時はいいかもしれないんですけど、うん、この年齢もありますし、やっぱり食いしん坊から見ると絶対リバウンドするなって思ったり、
続けられるかどうかって感じですよね、
絶対続けられる自信もなかったし、 そう思うと自分でこういろいろ調べて、いくと少し低糖質でありながら、タンパク質をたくさんとってお野菜もたくさんとってっていうのを、細かくなんていうんですか、1日に何回かに分けたりとかしながら、で本当はこれはあんまり推奨しないよっていうような食べ物でも、自分の大好きな食材だったりすると、そういうものを取り込みながらだと、全体のイメージで言うと損して得取れっていうようなことをテーマに、
なるほど、
私のダイエットの食は、損して得取れっていう、一気に痩せなくてもいいけど、気がついたら落ちていたっていうのを目指してやってみたんですね。
でも愛子さんはもともと食材のこととか作り方とかはもともとすごい、スキルというか、あるから、そこですごいこうアレンジされたりとかしたっていうことですよね。
そうですね、あとだから複雑な調理っていうよりはちょっといい調味料を使ってメリハリつけて食べられるような感じとか、あと季節のものを食べるものは大切って思っていたので、それをタンパク質と、自分もとしてもお肉も赤身のお肉だったり好きだったり、ささみとかも大好きだったので、あとお魚とかっていうものを中心に食べていたら、気がついたら徐々に落ち始めていて、
それ理想ですよね。
そうですね、
だってすごいこの期間もストイックにしたりとか、これしかダメみたいなことは逆にあえてやらないでってことですよね、
そうですね、
で今も継続して、いらっしゃるんですよね、体重は。
そうですね、上下2キロぐらいはあるんですけども、少し増えたなと思ったら調整するようなメニューにしたりお食事にすると、それですぐ調整できるっていうスキルっていうのが身につけたので、安心して食べてられますよね。
マリコさん、この15キロ痩せられる前、ちょっと体が重いなみたいな時は結構あんまりお料理は気にせずに作ってた感じですか？どっちかっていうとあんまり何も気にせずというか、痩せとかは関係なく、
痩せとかっていうよりはやっぱりうち主人と息子がいますので、やっぱり家庭内の男女比バランスが男性が多いと思うと、やっぱりがっつり飯なものが増えたりとかして、今考えるとそれを無尽蔵に食べていた覚えはないんですけれども、やっぱりちょっとがっつりしたもん、あとねご飯とかパスタが大好きなので、
炭水化物、
そうだから料理をいろいろ作っていたっていうよりも、すぐちょっとお腹空いたなって思うと麺類とかご飯物っていうのが気軽に食べられたり、好きなのもあるので、それもよくなかったっていうか、それが体重増加の原因の一つだったかもしれないですよね。
あとちゃんと朝昼晩、ちゃんと、お仕事されてる時もあったと思うんですけど、基本はもうちゃんと作られてた感じもありますよね。
そうですね、家族にはちゃんと作ってましたけど、自分では不規則に朝は軽すぎて、で割と夜しっかり食べてしまうような食のバランスだったので、それもいけなかったんですよね。夜遅くにもう8時半とか9時過ぎて晩ご飯食べてるようなことが多かったので、それも絶対ね、私たちの職業ってそうじゃないですか。
どうしてもね、夜でも、もうこれから寝る体に
そう、
ね、
もう負担しかないですよね。
ないんですよね、
でまた翌朝起きたら後悔するっていうか、今重たいなとか、お腹空いて起きるっていうことがあんまなかったんですよね、夜遅く食べてると、それもあまりいいことじゃなかったのかもしれないですね。
じゃあこの有子さんがマイナス15キロじゃ始めたの、どれぐらい前からそれをこう、なんとなくやり始めたんですか？
でもね、コロナがあったから、結構ほら外食も限られていたし、
そうですね、
家の中で過ごすことが多かったので、逆にそのコロナの時期に食を見直す期間ができたのかもしれないですね。
2019年の1月ですもんね、その心筋炎、それでその時は本当大事に至らなかったけど、その後のこう先生のお話でこう1年間ぐらいね、半年ぐらい言われ続けて、そこからだからちょうどコロナに重なってるんですね。
そうなんですよ、
の時期というか、コロナ禍の、
冬のちょうどお正月先になったので、春夏秋冬と4回ぐらいいつも怒られているみたいな感じでだからもうこれは4回目ぐらいから本当に徐々に結果を出さないと、もう次の検診にも恐ろしくていけないっていう感じになってたんですよ。
その先生、小江先生で行くのストレスだけども、でもその先生が優しい先生だったら、もしかしたらこうなってないかもしれないですよね。
なんないですね。そう。
そっか。
だから根本的な原因を結構そういうふうに指摘してくださったので、ありがたい、今となってはありがたいですけどね。
でもやっぱりどうですか、15キロマイナス15キロに、きっちりとね、分かりやすい数字があると全然違いますか、その前のその生活の感じとか。
そうですね、まあ、やっぱりもう、うん、だって15キロのお米を、まあ、だからペットボトルで言ったら何7本2リットルのやつを7本いつも背負って階段上り下りしたりとか起きてる時でもそれを背負ってるわけじゃないですか。
確かに。
だから今考えると恐ろしすぎて、そんなの持って何キロも歩けないし、そりゃいつも夜になったらすぐソファーにゴロって寝たり。
そうか、15キロって確かお米の10キロってすごい分かりやすくて、うんうん、はい、それに5キロのハーフのやつをこう背負って毎日歩いてるようなもんですもんね、今と比べて。
そうです、そうそうそう、
確かにこれすごい分かりやすい表現ですね。
そうだからそれを考えると今となって恐ろしいっていうか、それはもう体だって疲れるし起きてられないですよね。だから、まあ、瞬発力じゃないけどご飯作るときは頑張って起きてやってますけど、はい、終わるとふーってすぐ座ったりとかしてましたからね、うん、今考えると。
そっか、うん、多分リスナーの皆さんもすっごいイメージついたと思います。あ、今私10キロのお米を背負って、
うん、まあ、10キロのお米もあるけどペットボトル7本も怖くないですか。怖い。だってそれお買い物に行って
もう両手ね。
そうですよ、まあ、15キロ以上だから8本、2キロのあの一番大きいペットボトル8本両手に4本ずつ持ってなんてトレーニングとかいう次元じゃないじゃないですか、
ね、それって体にどれだけ負担かっていうことですよね。
そりゃ心臓にもかかるよねっていう、うん、
それちょっと掲げたい
そうなんですよ。だからそれが8本が4本になったらすごく楽とか、そう思うと欲が出てくるじゃないですか、
はい、
そうするとじゃあ8本が4本になったから今度2本にしようになってってなると、うん、まあ、やっぱり体の調子が良くなってくるので、うん、そうするとこっちの締めたもんですよね。
そうですよね、はい、そこからどんどんどんどんね、はい、後天的になってきますよね。
そうですね、はい、
そっか、だから有子さんね、本当腹パンって言ってね、うん、美味しいものをずっとご提供してきて皆さんもそうだったけど、あと年齢的にもすごく皆さんも、はい、あ、こういうのも教えてほしかったなみたいな声も多いんじゃないですか、
うん、そうですよね、うん、やっぱりあの私と同世代の方とか、まあ、少し下の方とかもやっぱ代謝が落ちてきたりとか、それが、うん、あの同じものを食べててもね、量を食べてても太っちゃうとか、あとは今やっぱり血糖値のあのことがみんなよく知られてきたので、
はい、
あの食べ方の、ね、順番だったりとか、うん、そういうこともあったりするので、だから潜在的にそういうこと知りたいなって思って、あの潜在的にもうちょっと体重が少なかったらね楽だろうなって思ってらっしゃる方は結構いらっしゃるかもしれないですよね。
そうですよね、もう有子さんとずっとこう有子さんのレシピをずっと作ってきて、うん、でね、共に歩んできたけどだんだんとみんな年齢が上がってきて代謝が下がってきてっていう時に、うん、有子さんが逆に率先して、まあ、あのご自身の病気もありましたけれども、うん、それでこう提案してくれるのってすごいありがたいですよね。
ありがとうございます。
それがこの有子の整うご飯ですもんね、はいはい、しかも今あのこのラジオにも出ていただいてますけど、ユーミンさんのね、
そうなんですよ、
ね、はい、で皆さん有子さんのこのご飯ユーミンさん作ってるそうなんですよらっしゃるみたいですよ、
はい
ね、
はい、なんかお気に入りのメニューもいくつかあって、うん、例えばよだれ鶏だったり、あと豆腐に豆乳かけて白だしと明太子とちょっとごま油っていうのがものあの絶賛していただいて、もう嬉しかったです。
でも有子さんのご飯はとにかく何より美味しいですからね、
はい、
ま、
もうそれだけは、ね、はい、自信があります、
ね、絶対続けられるっていうことで、はい、なので皆様あの今日はね有子さんがどうしてねこのハラパンっていうハッシュタグのところから、はい、どうして整うご飯になったのかっていうお話だったんですけども、はい、次回はじゃあどうやってそういうふうにこう徐々にマイナス15キロ痩せられた緩痩せの秘訣をいろいろお聞きしたいと思います。
はい、
有子さん次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
有子でした。
有子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。